最近ね、睡眠時間がちょっと少なくてさ、まあ、今日ね、お休みだったんですけどもね、仕事。14時間ぐらいね、寝ちゃって。ねえ、眠いなーなんてね、思って、まあ、今日一日生活してたんですけどもね、だ今日はね、スペシャルウィークなんだよね。だから、まあ、なんかね、こうやって眠い中スペシャルって何やんのよって話なんだよ。で、ちょっと考えたのでね、まあ、眠いからっていうことで、俺がベッドの中に入ってね、もうピロートークをするというね、2時間ピロートークスペシャルと。そんなの考えました。でもなーつって。まあ、寝ちゃうじゃん。ピロートークなんだからさ、2時間やったら全員寝かす自信はありますよ。普通にやってるラジオだって、みんなね、まあ、睡眠導入剤として聞いてくれてると思うんだよね。2時間ちゃんと最後まで聞いてる人もいないと思うのよ。結局、寝ちゃうみたいな、最後はね。って思うんだけど、より一層ね、ちょっとピロートークに力を入れる。そんなスペシャルもいいかななんて思ったんですけど、ま、さすがに、そのスペシャルじゃ弱いなと。じゃあ今日何すんのよと。ね、せっかく10回に1回はスペシャルウィーク。ね、今日第580回ですよ。なんか新しいこと、ね、いつもしないこと、そんなのをね、やってきて、まあお話しするっていうのはスペシャルウィークですから。じゃあ今日どうしましょうよってことなんですけどもね。ちょっとやってきましたが、これも弱いかもしれん。弱いかもしれんが、いつもやんないことをね、ちょっとやりましょうってことなんで。ちょっとやってきました。今日のスペシャルなんですけどもね。まあ、本当はもっと考えた、いろいろ考えたんだけどさ、例えばだよ。先週、先々週ぐらいから言ったんだけど、バス旅行っていうのかな、日帰りバスツアーとか、行って、それのなんか感想を言うとか、あとはなんか体験系ね。蕎麦打ちだったりとか、陶芸だったりとか、まあそういうの参加してみるとか、ね、婚活とは別でね、やってみるとか、まあそういうのも考えたんだけど、やっぱさ、当日思い立ってすぐできるものじゃないじゃない。で、俺もね、仕事、今休みが、水曜日と日曜日、お休みいただいてるんですけども、まあ今繁忙期で忙しくてさ、日曜日、ちょっと出社できないかなっていう話がたまに出てさ。で、日曜日出社する代わりに月曜日休みだったりとかして、今日もね、月曜日ちょっとお休みいただいてるっていう状態なんだけどさ。だからさ、事前に日曜日ね、そういう、ちょっとバスツアーとか、アクティビティとか予約をしてもね、まあ、行けないというのもあって、ちょっと事前にね、予定が立てられないところもありまして、じゃあどうするのがいいのかななんて思って。で、前に、ちょっと思ってたね、趣味というか、やつで、ラーメン屋巡りっていうのがね、ちょっと趣味で、ちょっとちゃんとやってったら、まあそれはそれでいいんじゃないかななんて思った趣味があって。でもただラーメン屋行くっつってもさ、そんな面白くないじゃない。なので、いや、だったら、少し趣向を変えようかなと思って。で、そんなんで、どういうラーメン屋行くのが面白いんだろうと思って、いや、ちょっと待ってよと。ね、パル内藤くん、また、ラーメン屋行ったとか、なんか飯食ったとか、そんな話なのっていうね。まあ、そうなんだけどさ、聞いてよ、そこは。ただただ、近場のラーメン屋行きましただったら、それは、ごめんじゃん。でも、スペシャルだから。スペシャルなラーメン食えば少し違うじゃんってところでさ、食べログ見てたわけ。で、食べログ見てたらさ、ラーメンの有名なお店とかってさ、いっぱい載ってたりするでしょ？で、その中で、2019年の100名店っていうやつに、まず選ばれてるお店、がいっぱいずらーって並んでて、こういう有名店行けばさ、少しはね、せっかく東京住んでるんだからさ、東京住んでる中で、まあなかなかね、まあいろんなラーメンがある中でね、その中でも美味しいものを食べてくると、地方に住んでる人はなかなか行けないよっ ていう、東京住んでるからこそだよっていうところがさ、少しあるじゃない。だから、ね、東京観光来た時にはぜひにっていうさ、そんなところも考えたりとかしたんだけど、でもそれだけで弱いなと思って、どこがいいんだ、どこがいいんだろうとか思ったんだけど、東京で、東京のラーメン屋さんで、一番点数の高い店ってみんな知ってる？まあ、あるんだよね、そういう店がね、それはね、ランキングがあるわけだからさ。一番今、東京のラーメン屋さんで、食べログの点数高い店っていうのが、4.09 なの。すごい高いよね。美味しいよってところだってさ、3.5 とかあったら十分美味しいじゃん。美味しいし、高得点じゃない。でも、3.5 じゃないんだよね。もう4の境地に行ってるわけ。4.09。ここ行ったらスペシャルにならないかななんて思って。だそんなわけで、今日は、すいません、どこに行こうかすげえ迷ったあげく、事前に予約とかできるとかってそういうの、そういう生活形態じゃないから今。当日、さあ、どうするっつって。それでちょっと行動するしか今ない、ね、生活リズムになっちゃってるからさ。まあ、ここが限界というところでございまして。今日のスペシャルは、食べログ、東京のラーメン屋、最高得点のラーメン屋に行ってみたスペシャルでございます。まあ、よかったら、ちょっとね。まあ、この話で2時間喋りませんよ。まあ、20分。10分15分の話かもしれない。ね。まあ、そんなわけで、ちょっと行ってきましたんで、どんな模様だったかってのをね、今日はスペシャルでお話ししていきたいと思いますんでね。よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは、今日もね、やっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネット、アットネットラジ、パーソナリティのパル、内藤です。ね、もうちょっと最初から、喉が詰まっちゃってますけどもね、こんにちは、ということでやっていきたいと思います。もう今ですね、まあ、いつも見てませんよ。いつも見てないんだけど、生放送中ね、YouTube ライブのね、コメント欄っていうのはね、あんま見ないようにしてるんですけど、今たまたま開いて見てたらですね、それスペシャルなのかみたいなね。もう、いつも以下じゃねえかみたいな。そんなコメントも来てますけどもね。いや、見てるんで、今日見てるからね。あんまり、ボディに来るようなコメントはね、控えていただきたいと思ってますけどもね。まあ、そんなわけで。ねえ、いや、俺面白いと思ったんだよ。いいと思うんだよね。あのね、なんで、いいかなっていうところなんだけど、食べログでじゃあ逆によ。逆ってなんだって話なんだけど、食べログで一番点数高い店、普通に行ったら、ね、まあ、一番高い店って表現もあれかな。じゃあ、例えば食べログの中で4点以上のお店、行ったとしたら、いくらかかるって考えるじゃん。だから、高級フレンチもあれば、イタリアンあって、で創作料理もあって、いろんなお店があると思うよ。で 4.0 もうミシュランに乗っちゃってるみたいなところもあると思う。だけどそんなお店行ったらやっぱね、満単位でお金が飛んでっちゃうわけだし、それこそ予約をしないと入れないわけだよ。だけどここがラーメンに変わった途端、当日行けるんだよ。4点台のお店、しかももう現状のラーメン店のトップのお店に予約なしで行けるわけ。しかも1000円ちょっと出せばそれが楽しめるわけ。こんなに素敵なことはないよねと思って。だから、いやすごいよ。 本当に。まあ、ラーメンってくくりにしちゃってるからあれだけど、食べログで4点超えてくる店なんてじゃあ何個あるっていう話じゃない。いやー、だからそれをさ、まず体験したいというところでございますんでね。そういう企画なんだよ。悪くないと思うんだよな。うん。だもちろん、ね、コメントにはありますよ。今日コメント読みつつやっていきますよ、じゃあね。スペシャルウィークだから少しいつもと違うことしましょう。YouTube ライブのコメントも読みながら今日はやっていきます。だって、ラーメンの話だけだと弱いんでしょ？弱かないって全然ね。で、その中コメントいただいてますよ。東京住んでる人にはいいかもしれんが、地方には興味湧かないってね、いただいてますけど。まあでも地方のね、人もさ、旅行来て、東京来ました。何？なんかやっぱり美味しいもん食べたいとかさ、やっぱりラーメンとか食べようかなってなるじゃない。一食ぐらいはね。その時に、じゃあどこ行こうかな、なった時に、参考にしてもらえるじゃない、少し。ねえ、そういや、パルさん、なんか、食べログの一番人気だった店行ってたな、って。俺も行ってみようかな、みたいな。そういう話になるからさ。ぜひっていうね、ところでさ。話なんだよね。うん。いや、意外と行かない。意外と東京住んでたって、こういう店には行かないわけよ。やっぱ近場で美味しい店とか、自分の好みに合った店とか行っちゃうから。だからわざわざ、少し遠出してまでね、1位のお店とか行かないんだよ。だからそこをあえて行くというところでございます。だから今日ね、さっきも言った通り14時間睡眠だったのよ。多分、1時、半ぐらい寝てんの、前の日。1時半ぐらい寝てたんだけど、14時間寝てっから、起きたら、まあ、途中ね、ちょっと起きたりとかしたんだけど、まあ、すぐ寝ちゃって。で、結局、ちゃんと起きたのが、15時半、とかだったわけ。で、15時半で、そっからさ、どうしようか、なって、で、考えたわけ。だから、その、バスツアー無理だろ、つって。じゃあ今日できるなんか体験系のやつとかあると思って。いやもうねえよと。何すりゃいいんだよ、何すりゃいいんだよってなって、そこで、もう、1時間ぐらい考えて、結局出ないんだけど、で、16時半ぐらいの時点で、いやこれは、ねえ、食べログ最高得点のラーメン屋行くしかねえだろって。で、本当は寒いから行きたくないんだよ。寒いしさ、もう、眠いし、今日は。出かけたくないんだけど。いや、もう、スペシャルウィークだからさ、と。もう、なんでもいいから、もう、行くしかねえ、と思って。で、そんなんで、もう、夜、で、暗くなってきてさ、外も寒い中、ね、もう、行くしかねえ、つって、行ったのがラーメン屋と。ね。もう、ラーメン屋にそんなに、行くぞ、つって、ね、なって行くやつもいないと思うけどもさ。まあ、そんなわけで行ったわけなんですけどもね。なんで、まあ、ちょっとこれから少しラーメンのお話するんでね。よかったら皆さん、お便りなんかでね。私の好きなラーメン屋の話。何その話。ないよな、そんな話な。前にね、いただいたおじいちゃんがやってるラーメン屋の話なんてね、ありましたけど。まあ、そういうラーメンでもいいですし。あと、まあ、今度、パルさん、この店行ってくださいよとか。せっかくね、やっぱりなんだかんだパルナイト、ラーメンだったりとか、どこで飯食ったよとかって話をよくするわけだから、皆さんの中で、高いの無理よ。高いお店はそんな行けないけども、ここはリーズナブルだけど、本当におすすめの店だから、ちょっと、ね、行ってもらいたいなとかっていう店がもしあったら、全然都内でも、いいですし、都内じゃなくても、例えばね、地方の方でも俺が旅行行った時に行けるからさ、さあぜひちょっとね、お便りなんかで、一回パルさんに食べてもらいたい美味しいお店があるんだけど、ちょっとそこご紹介したいっていうのがあれば、ぜひちょっとお便りなんかいただけたら嬉しいと思っております。じゃあお便りの宛先なんですけども、こちらメールでね、お待ちしております。メールアドレスは、radio@ radio@douteei.net 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 こちらまで送っていただけたらと思います。リアルタイムであればね、この放送中に読ませていただきますし、リアルタイムじゃなければね、また次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。というわけで、まあ、ラーメン屋でもいいですし、ラーメン屋じゃなくてもいいですし、あと全然違う話でもいいですしね、なんか、普通のお便り、いわゆる普通お便りでも問題ございませんのでね、今日スペシャルウィークなんでね、できたら、メールの方もね、いっぱい読んでいけたらなと思ってますんでね、リアルタイムでいただけたら嬉しいです。そして、一応コメントの方もね、YouTube ライブのコメント。まあ、前説もね、今日はちょっと1時間45分ぐらいやってしまったんでね、もう、コメント欄でのやりとりでね、喋り尽くした感じはあるんですけどもね、まだパルさん、ちょっとこんな話もしてよなんてあったらね、YouTube ライブのコメント欄もね、ちょっと拾いつつね、やっていきたいと思いますんで、まあ、お便りかもしくはコメント欄で、いろいろとね、ご質問いただけたらお答えしていこうかなと思っておりますと。じゃあ、そんなわけでね、今日もね、そんな話していきますけどもね、いや、スペシャルだって、ないだろ、今まで。食べログで一番高い点数のラーメン屋に食べ行ったとかないじゃん。近場で美味しいとかさ、そういうのね、武蔵野油学会大好きとかさ、そんな話しかないんだから。だからね、ちょっと切り口変えてね、一番その得点の高いお店に行ってみると、現在1位だからね。だから東京のラーメン屋で今1位のお店に行くというところで、まあ、私調べましたね。で、そのお店っていうのがどこなのかっていうと、じゃあ第5位から言ってきましょうか。だってランキング形式なんだよってね。いや、ほんとね、家の近場にあったら最高だったなと思ったんだけど、なくてさ。で、今ね、東京のラーメン店調べて、ランキング順に見ると第5位が中華そばいぶきっていうところで、これが志村坂上駅にあるんだけど、3.97 点でございます。だから3、もう5位で3点台なんだよ。4点台じゃないんだよね。だから4点台がどんだけ少ないかっていうことなんだけど、で4位が、メンソンレイジ、メンソンっていうラーメンの麺に尊敬の尊で、メンソンで、レイジは R-A-G-E レイジ、なんか知らない店が出てきたね、いっぱいね。西荻窪のお店で 3.98。3位、麺あん千歳。麺に、あんは、昼あんどんのあん。いより、ね。あんの監督のあん、ね。麺あん千歳、ひらがなね。これが、若松川田駅。で、3.99。3位でもまだ4点いかないんだね。いや、すごいね。で、4位。いやー、2位で、ね、なんて下がった。2位が、ホームメイドラーメン。なんて言うんだろう。麦苗。麦に苗って書いてあるね。麦苗。大森海岸駅。で、ここから、ようやく、点数が 4.2 です。で、堂々たる1位。中華そば柴田。柴田は柴がひらがな、田が田んぼの田。中華そば柴田、千川駅の、お店で、ここが、4.9 だね。すごい、ね、一気に上がった。4.9 いや、4.09 か。4.9 じゃすげえ、5になっちゃうもんね。4.09 でございます。これがたまたまさ、なんか、レビューが3件とかしかなくて、1人が、ね、5、1人が4、1人が3とかね。そんなんつけてさ、平均でとかそういうんじゃないんだよね。口コミの数っていうか、そのレビューの数も、622件ついてんの。だから、こんだけついて、それでも、4.09。っていうのがあるので、これは、ちょっと期待するじゃんみたいなところなんだけど。で、この、柴田。いろいろ書いてありますけどもね、お店自体がですね、これ、一番怖いのが、行ってみたら行ってみたで、お休みだったっていうのが一番怖いわけ。よくあるパターンだからさ。なんで一応事前にね、調べまして。営業時間は月曜から土曜日11時から15時で、ちょっと休憩挟んで17時半から21時っていうので営業してますよと。で、もともと2019年の、11月16日までは定休日が月曜日だったんだけど、11月17日より、変わりまして、定休日が月曜日から日曜日に変わりましたということなんでね、今は営業が月曜日から土曜日となっております、ね、定休日が日曜日と。これいけると、今日ね月曜日だからいけるじゃんと。土日はさ混んじゃうじゃん、絶対こんな有名店だから絶対平日しか行けないなって中でね、せっかくの平日休みをねどうやって生かすかって考えたら、こういう有名店とかに並ぶとかっていうのがね、やっぱり並びやすくなりますから。じゃあこれも時間的にもね、まあベストだなと思って。だからこちらのね、今日は柴田の方、遠いけどもね、そもそも仙川駅ってどこなのよって話なんだけど、あの住所がですね、書いてあるかな、住所が、まあ、調布なんだよね。調布市のラーメンで、アクセス見ないとわかんないのかな、地図。住所がですね、書いてない、書いてないことないだろうね。東京都調布市青葉町 2-25-20 と、ね、いうところですよ。仙川駅から徒歩10分でございます。だから、ただ、ラーメン食べるためだけに、いわゆる西東京の方だよね。市だからさ。都じゃないから、都じゃなくて区じゃないから、23区から飛び出し、調布市の方までね、ちょっと行くというね、少し、ね、小旅行気分でね、ちょっと行ってきましたけどもね。まあ、そんなわけで。醤油ベースのね、醤油ラーメンですね。でございます。で、お店の方もね、まあ、こういうラーメンですよ、みたいなコメントがね、どっかに書いてあった気がしたんですけどもね、もうどっかに行ってしまって、ね、ちょっと、ありました。一応読みましょう、こういうのもね。うん、必要だから。お店の PR、ね、ありますよ。醤油ラーメンの言うと呼ぶにふさわしい一杯は、懐かしさと新しさが混在する7種の醤油の中華そばって書いてあります。ね、まあそんなわけで、ね、ちょっと、まあ楽しみだなっていう話よ。気持ち盛り上げたいから俺も。だ、そんなわけでさ、ね、行ってきまして、で、一番ね、早く着く方法ないかなと思ったんですけども、うちの家から歩いて、行って一番近い駅ではないんだけども、路線的にはね、そっちのちょっと離れてる駅の方が使いやすくて。で、駒場東大前っていう駅がね、あるんだけど、東急井の頭線。これを使っ ていくと、東急電鉄なのかな、の路線を使って全部、繋いでて、仙川駅まで行けるよってのがあったんで。で、ちょっと遠いけど、歩いて、駒場東大前まで行きまして。で、そっから、予定ではね、明大前まで行って、で、明大前から千歳烏山行って、で、千歳烏山から仙川行くと。そういう、ちょっと乗り換えが2回、3回挟むんだけど、まあ、このルートがいいよってなっていたので、まあ、乗るわけですよ。で、まあ問題なくね、駒場東大前から乗って、明大前行って、乗り換えして、で、千歳烏山行ったわけ。で、もう一回乗り換えがあるんだけど。なんか間違ってさ、なんかいろんな電車がやっぱしあるじゃない。で、同じホームにさ、まあ、特急だったりとか、なんか準急だったりとか、いろんなの来るじゃない。で、一本、早いの乗っちゃったらしくて。千歳烏山から、仙川で止まればいいんだけど、止まんないやつで調布まで行っちゃうやつ乗っちゃって。なんか行き過ぎちゃってさ。あ、なんかもう違うの乗っちゃったーと思って。で、調布まで着いて、で、調布から今度戻って仙川に行くっていうね。ところで少し時間ロスしてしまったんだけどもね。まあそういうのは旅にはね、付き物ですから。ほんとね、電車とかよくわかんないんだよね。だって、その、ナビタイムみたいなさ、ヤフー、なんか、ヤフー電車路線みたいなあるじゃない、なんか。あれ使ってんのにこうなっちゃうからね。もうあんま時間とかさ、場所とかよくわかんないんだよね。何番線に何時って書いてあるのにさ、おし、じゃあ次乗ったらいけんなと思って。一本早かったみたいな。なっちゃったりするのがね、まあまあ、いつものね、パターンなんだけどもさ。そんなんで。で、なんとか仙川ついてさ、仙川駅ってどんなところだろう？行ったことないからさ。ラーメン屋はラーメン屋楽しみだよ。でも、ラーメン屋行くにあたって、全く知らない土地、全く知らない駅の周りとか、もう、やっぱ体感できるから、そういうのも含めてね、ラーメン屋巡りって楽しめるんじゃないかなって私思ってますけどもね。したらなんか、やっぱりなんか、京王か。京王線、沿線なんだけど。なんか、似てるね。京王線絡みの駅前って、やっぱ京王、京王グループが、やっぱやってるんだろうね。開発とか。だからさ、なんか街並みが似てるというか、誘致しているお店とかもなんか似てるなって感じすんのよね。だからなんかね、駅前はね、おしゃれなチェーン店がすげえ多かった。あ、まあ、スタバとかもそうだけどさ、なんかキラキラしてたね。イルミネーションとかもさ、キラキラしてて、おしゃれで、で、結構そこは開けてて、カフェが多くて、みたいな。なんかそんな感じがすごいしたなーっていうところでさ。で、だから、仙川って行ったことなかったけど、意外と、ね、綺麗な街なんだなーと思って。意外と住むにもね、良さそうな感じだなーなんて思ってさ。で、そっから、とぼとぼと、歩いて、で、まあ、10分ちょっとぐらいかな。一応歩いてさ。で、そしたらお店見つけて。並んでたわ。18時に着いたんだけど、17時半に、その、夜の部というかね、休憩挟んでオープン、再オープンするので、まあ、オープンから30分ぐらい経っちゃってるんだけど。着いたら、10人から15人ぐらいお客さん並んでて寒いんだわ。もうだって今日とかさ何度だったの？ 5度とか6度とかでしょ東京。寒くて、しかも夜だから日が落ちちゃってさ。いや、寒いなーつって。で、しかも、明日とかさ、雪でしょこっち。だから、もう冷え込んでんで少しね。寒い寒いつって。でも15人並んでっからさ、待たなきゃいけないじゃない。でもね、もう多分土日だったらもっと並んでるわけじゃん。それ考えたら、いや今日は空いてる方だって思いね、思い込んでさ、で並ぶわけなんだけどさ、だいたい30分ぐらいかな、並んで、でようやく自分がね、前の方に行ってさ、次とか次の次ぐらいでさ、もうそろそろ中入れんなっていうねタイミングまでさ、まあ、30分ぐらいかかったんだけどさ、したら意外とさ、で列作って待ってんじゃん、ラーメン屋さん。しかも超人気店だっていうのは多分周知の事実じゃない？だから普通にこのお店だったら、まあ並ばないと食べられないよねっていうのがある中で、でもあんまその店のこと知らない人なのかな、たまたま通ったってだけな人なのかもしんないけど、普通に列に並ばないで店内入っていっちゃう人いるわけ。普通にすげえなと思って、なんかさ、でも結構駅から離れてるのね、その店10分とか歩くわけだから、だからふと、お、ラーメン屋あるじゃん、入ってみようっていう立地じゃないわけだから、わざわざその店に来るってために行かないとなかなか行けない店なんだけど、でもで列があるんだよ、ラーメン屋の前に列があるんだけど、そのあんま気にしないで、なんか並んでるか並んでないかもよく分かってない感じで中入っていっちゃおうみたいな人がさ何人かいてさ、すげえハートの持ち主だなと思って、でねえ、店員さんはさ、俺とかさ他の人たち並んでるの知ってるからさ、だから全然知らないね、並んでなかった人が入ってくると、あ、なんかね、外な、列になってるんで並んでくださいねーつって、で言われてね、またそのお客さんは出てくるんだけどさ、すげえなーと思って、俺もそういうメンタルというか、ちょっとしたズーズーしさというか、まあ、本当に知らないで入ってったっていうパターンあると思うけどね、もし知ってたんだとしたらさ、あわよくばもう並ばないで入れんじゃねえかみたいな、で入ってったんだったらすげえなーって、ね、思うけど、さすがにないかね、ないと思うけどもさ、でもやっぱちょっとね、列並んでそうな感じすると思うんだよね、ふとね、その並んでる方向から歩いてきたわけじゃなくて逆方向から歩いてきてってのあるから、ちょっとそういうのもね、ちょっとわかんないですけどもね、まあ、そんな感じのね、30分過ごしまして、寒くてさ、寒くて早くラーメン食べたいなと思って、そんで、中入りまして、で食券買って食べるんだけど、今回私が頼んだ、ラーメンの方が特製、中華そばの特製ってやつね、頼みまして、でそれに、大盛り頼みました。特製の中華そばが1200円、大盛りが150円でした。普通の中華そばは多分650円かなとかなんだけど、せっかくだから一番いいの食べたいじゃん。もうだって毎回それ調布まで行くのって言うとさ、ラーメン食いたいな、調布行こうかなってなかなかならないから、だからね、やっぱり一番美味しいものをさ、ここでは食べておこうということと、あとお腹空いてたんでね、大盛りにしようというところで、だから合計で1350円でした。ただ1350円で食べログで4点以上のものが食べられるかっていうと、ラーメン以外でそんなものは存在しないんだよね。だから ここは俺は1350円払ってもいいと思ってるし、ね、電車賃もかかってますからね。だそんなんでさ、まあまあ一番ね美味しそうなやつをね頼みましたけど、で特製中華そばって何がつくのっていうと、鶏のチャーシューみたいな、鶏のチャーシューってなんだろうね、ちょっと書いてあるかな、あの正式なね、ちゃんとした情報を伝えたいなと思っておりますんで、私もね、間違った情報を伝えてしまいますとね、いろいろと方々ね迷惑かけてしまいますからね、特製書いたけどな、この間な、この間っていうか特製特製が書いてない、書いてあったのにね、もうすぐないからね、悲しいですね。あれマジで今食べログ見てるんですわ。で食べログでそのメニューについて書いてあったページが私見た気するんですけど、ちょっとどこにも表示がなくて、ありましたね、すいません、見つけましたよ。特製には豚チャーシュー1枚、鶏チャーシュー1枚、ワンタン2個、味玉が追加トッピングされますと書いてあります。だから元々の普通の醤油ラーメン中華そばの場合は、元々その豚チャーシュー1枚と鶏チャーシューは多分ついてんだね、なんだけどそれにプラス1枚、そしてワンタンが2個入って味玉が入ると、なかなかいいトッピングじゃないですかとね。850円が1200円になりますけども、まあまあ350円追加で、これのね充実感いいんじゃない。それもやっぱり食べログ4点台つけるね、ちょっとした要素なのかなと思いますけども。でそんなんでさ頼んで、で席座って待ってたらもうすぐですよ、何分かな、もう麺茹で上がったのかもしんないっていうレベルで結構早く出てきて、早いなと。で、私ねラーメンのを食べるわけなんですけどもね、こっからただ普通のラーメンレビューになっちゃうんだけどさ、あの見た目も美しいね、綺麗なあの茶色いスープでさ、あの醤油ラーメンで、でまずはあのスープをいただこうかなと思って、でスープ飲んだらさ熱くて、あのちょっと上に油でね層ができてるぐらいちょっと油が浮いてて、それに気づかずさ普通に飲んだらさもう超絶熱くてもう口の中やけどしちゃって、あ熱いと思って、でまあまあねこうやって熱がね逃げないように油ちょっとね上浮いてる感じの方がまあいいっていう判断なんだろうと思って、でスープ飲んだらちょっと甘めの醤油ダレっていうか、ね、感じで美味しくてさ、でじゃあ他のね、トッピングとかもちょっと一口ずつ食べていこうかなと思って、でスープの後はね鶏チャーシュー食べて、鶏チャーシューうまかったね、しっとりしている鶏がそこにはいまして、であこれ美味しい鶏チャーシューと思って、で今度豚チャーシュー食べたら、あの豚チャーシューはあの柔らかい感じじゃなくて、あのよりお肉感がわかる薄く切った豚で、繊維の方向で食べないと噛み切れないぐらいの感じなんだけど、あローストビーフとかにちょっと近いかもしんないね、薄切りローストビーフみたいなので、もっとあのお肉してる感じだったんだけど、まあ、そんなんでさこれも美味しいね、味がすごく出てきて美味しいなっていう、でそんなんでラーメン食ってさ、で麺食べて、麺はね細麺でございまして、で美味しいんだけど、俺もあえて言うんであればちょっ と、麺に腰があまり感じられなかったかなって思う。まあ、細麺だからね、もちろんそうなんだけど。それにしても少し、腰がないタイプの麺だったかなと思うね。だから好みによると思うね。かといって、そんなズルズルしたような感じじゃないよ。その、すぐ切れちゃうとかそういうんじゃなくて。そこは絶妙なところで、腰っていうのは残ってるんだろうけど、もう少し、好みとしては腰があってもよかったかなってちょっと思う面ではあったね。で、食べ進めていって、ね、味玉食べたりとか、あと、なんだろう、シナチク。シナチクって言わないんだっけ、もうね。全然呼び名が出てこない。もうシナチクでいいわ、ね。とか食べたりとかさ。あと、やっぱりここにも出てきました。カイワレ。武蔵野油学会もそうだけど、もう、カイワレが乗っているラーメンに外れはないよね。だからもう、俺がもしラーメン屋始めるんだったら、カイワレ乗せるわ。油そばにしても、普通のラーメンにしても、もうカイワレ乗せるから。そのぐらいカイワレ乗ってる食べ物にね、外れはないなって、すげえ思いますけども。で、そんなんでさ、食べて。で、まあ、結局、最後まで食べてね、飽きずに。結構最後の方って、トッピングとかも、お腹いっぱいになってくるとさ、飽きちゃったりするんだけど。後半に食べるチャーシューとかさ、最初の一口目で食べたチャーシューってすげえ美味しいけどさ、後半食べるチャーシューってあんま美味しくないじゃん。お腹いっぱいだから。そんなことなくて。チャーシューもね、最後まで美味しかったし。だから、全体的にやっぱりバランスよく、まあ、これが4点だと言われている理由は何となくわかるかな、感じだったんですけど。そもそもが安いよね。中華そばで850円で、4点台のね、ラーメン食べられちゃうわけだから。トッピングしなくてもさ。それはね、すごいいいなと思って。久しぶりに私、スープまで飲んじゃったもんね。あんま飲まないよ、俺。ラーメン屋さんで、スープまで飲み干すってないんだけど、食べ進めていって、で、スープ飲んだりね、しながら食べ進めていったら、もう本当に麺最後、あと一口二口っていう段階で、もうスープ自体も最後、ちょっとしか残ってなくて。で、じゃあもうせっかくだからと思ってね、すべて飲み干して、感じで。いや、珍しいよ。本当に、記憶にないもんね。ここ最近。ラーメン屋さんでスープまで全部飲むって。だそんな、ところも、やっぱり、すごいスープなんだなっていうのは感じた。だけど、やっぱし私が一つ言うんであれば、麺のコシがないとは言わないけども、あんまり感じられなかった細麺とはいえ、そこだけだね。だからあれが麺が、俺好みって言ったらまたあれだけど、もう少しだけコシがあったりとかしたら、だからなんか、ちょっと思うのは、俺座って結構早くそのラーメンが出てきたっていうところが、もしかしたらベストなタイミングの麺の茹でタイミングじゃなかった可能性がゼロではないのかなって、ちょっと思っていて。だからもう一回行って、で、やっぱラーメン大盛りにするとさ、麺の量も多くなるから、なんかその麺の茹で時間だったりとか、そのタイミングがずれる可能性もあるじゃない。まあ、そんなことないと思うんだけどさ、お店ね、長くやってるわけだからさ。だけど、やっぱ麺の、一人前茹でるっていうところがベストだとするんであれば、次、ね、食べに行くときは、トッピングもさ、特製トッピングにしちゃうとさ、より、ね、その作業増えるわけじゃない。麺、熱いスープの中に、麺を全部入れて、で、はいどうぞで出せば、その瞬間が一番なのに、 特製トッピングするにあたって、麺を、はい、あの、熱いスープの中に麺入れました。さあ、出せるぞじゃなくて、いや、トッピングしなきゃ、ここでさ、30秒なりさ、1分なり時間かかったりするわけじゃない。そんなかかんないかもしんないけど。で、それでまた麺が伸びやすくなっちゃうって考えると。もしかしたらベストな状態じゃなかったかもしんないんで、またちょっと次行った時には、普通の中華そば。で、しかも大盛りにしないで、普通盛りで。で、食べるのもいいなぁなんて、ちょっと思いましたけど、でもそんなね、ことを言いつつも、ちょっとラーメンのね、スープの方は全部飲みましたから。まあ、なかなか、ね、ここ最近ではなかった、かなーって思いますんで。ぜひ、ちょっと皆さん、調布市になっちゃいますからね、少し遠いかな。駒場東大前からとかでも、3、40分、電車で時間かかったりしますけど、だから、まあ、駒場東大前っていうのが、京王井の頭線だったりするんで、まあ、渋谷駅からだね。渋谷駅から乗ってもらって、この線川っていう駅まで、行くのは全部、京王線、沿線で全部行けるから、京王グループの線で、乗り換えとかね、しながらね。で、おそらく渋谷からだったら、40分。45分ぐらいで着くと思うので、まあ、東京来たよっていう時に、ちょっとラーメン屋さん行ってみたいな、なんか有名な店ないかな。で、そこそこ、ね、まあ、美味しいお店。で、話題にもなるっていうところ考えると、ぜひ、この、中華そば柴田、ちょっと行ってみると面白いかもしれないねって思います。麺、いや本当に麺のタイミングがベストだったのかなーって、そこだけね、私モヤモヤしてますんで、もうちょっと固めで出てきたら個人的にはベストだけど、でもそれでお店の人に言うのも変だもんね。あの常連でもない人間がさ、あの麺の硬さちょっと固めでお願いしますとか言い始めちゃってもさ、いやうちそういうのやってないからみたいなね、なりそうになっちゃうからね、怖いななんて思いつつもね。まあそんなわけで、これが今日のスペシャルだよ。30分で終わっちゃうね。そう、ラーメンうまいね、食べログで最高得点のラーメン屋行ってきましたスペシャルでございました。いかがだったでしょうかね。こんなもんだってね、柴田、まあ、有名店だね、ほんとね。なんでまあなんかあのカップラーメンとかにもなったりとかしてますんで、まあ、たまにね、コンビニとかでね、ラーメン見たらね、お柴田じゃんみたいな、まあ、そんなんで、まあパルナイトがね、あ言ってたなんてことをね思い出してもらえるとね、いいかなと思っております。じゃあそんなわけでね、じゃあ他の今日のねお話もしていきましょうかね。ちょっとなんか喉がね、喉がいかれてきちゃってますんで、ちょっとあの喉潤しますね。もうゲホゲホいきそうな感じがね、スペシャルウィークだからね、少し緩くやりましょうね。特別なんだからね。じゃあそんなんで、じゃあ、YouTube ライブのコメントをちょっと見ていきましょうかね。いただいてますコメントの中からね、まあパッと見てですけども、ラーメンデータベースのランキング見てほしい。ここはガチ勢多いから信頼できる。なるほど。ね。じゃあ、食べログじゃない。食べログはちょっとにわかだったのかな。食べログじゃなくて、ラーメンデータベース。こっちで、ランキング1位のお店に行くべきだったのかな。ラーメンだったかな。ラーメンデータベース。ちょっと調べちゃう？ なんか昔ラーメンね、ハマってた時期があったの、俺もね。いつだろうな。結構昔だけど。その時ラーメンで、を覗いた時はあったけども。なるほどね。なんか全然昔と違う。すげえしっかりしてんな、ラーメンデータベース。昔こんなんじゃん。最初の頃。ランキング。ありますね。出てません。あれ、柴田が出てる。中華そば柴田、ラーメンデータベースだと、20位でした。おいおいおいおい。じゃあ俺、食べログだとよかったけど、ね、ラーメンデータベースだとまだまだ上位に行けてないからね。でもラーメンデータベースの1位は、これ都内じゃないか、全国で出してってから、ちょっと都内で見ようか。東京都で検索。表示と。すると、京都の店だと、柴田は11。惜しかったね。じゃあ、今後、ね、ラーメンデータベースの上位のお店にね、ちょっと行っていこうよかなと思いますけどもね。前に、これカップラーメンとかで食ったことあるね、お店とかは結構、並んでたりしますけどもね。でも、あれだよ。そんな当てになるかって言ったらわかんないからね。だって、9位に、ラーメン二郎が入ってるから。ひばりが丘店、が丘駅前店が入ってるから。ラーメン二郎とかあんま食べねえよとかっていう人もいるじゃん。食べても美味しくねえよとかっていう人いるじゃない。俺はかなり好きなんだけど、その二郎がね。だから、まあわからんよね。でもトータル的に二郎が1位じゃないっていうことはね。で、9位ぐらい入ってくるっていうのは、信頼できんのかやっぱり。ラーメンデータベース、恐るべし。ね。で、うちの近くだと歩いて行けるところでね、3位。に入っているヤクモ、目黒区にあるヤクモっていう、池尻大橋駅からすぐのねお店があるんだけど、ここラーメンデータベース3位入ってるからね、近々ねちょっと行ってきたいなと思っておりますよと。じゃあそんなねところでございますけどもね。じゃあ他今日ね喋りたかったこと、もうスペシャルウィークではないね。普通のお話になってしまいますけどもね。ちょっと妄想垂れ流しになる気はするんだけどね。今週さ、ちょっと思って、沖縄に移住したいなって思ったわけ。急に。で、沖縄移住ってどうなんだろうなって思っていろんなこと想像してて、そんな一週間だったんだけど。まあね、仕事を辞め、沖縄に移住し、で、まあ生活費そんなかかんないようにすれば、なんかアルバイトとかしながらでも沖縄暮らしていけんのかなーとか、どうなんだろうなーとか思って、まずは、住むところがね、いくらぐらいなんだろうと思って。で、探したりしたわけ、今週。もうそんなことしてる場合じゃないよねと思うんだけどさ。で、スーモとかでさ、沖縄調べちゃって。どこに住むのが一番いいのかなと思ったんだけど、結局那覇がいいっぽいんだよね。那覇が一番栄えてるというかさ、暮らすにはいいっていうところだからさ、俺もね、こういう、まあ、ちょっと発達した地域で長年暮らしちゃってるから、便利だったりするじゃない、やっぱりこっちのね、東京だったりとか。だから、まあ、つっても、コンビニがあって、で、アマゾンの荷物が届けば、まあ、どこでももう俺の中では便利なんだけどもさ。だからそんなんでいろいろ調べてさ。で、沖縄、まあ、那覇市でも、アマゾンの荷物は届く。って書いてあって、 で、別に離島だからといって、ベッド料金がかかるわけではないっぽいんだよね。一応その Amazon プライムとか入ってれば普通に届くし、ただ即日、翌日到着とかは無理。お急ぎ便とかはちょっと難しいらしいけど、2、3日待てば普通に荷物届くらしいから。だから Amazon での購入も問題ないし、コンビニさえ近くにあれば沖縄行けるじゃんと思って。で、そもそもなんで沖縄移住考えたのって話なんだけど、やっぱ寒いじゃん。今すごい寒くて、もう毎日辛いわけよ。で、寒いとさ、どうしてもね、家帰ってきてからさ、エアコンつけてさ、30度設定だよ。マックスにしててもやっぱ寒いんだよ。なんか寒いなーつって。で、寒いからベッドの方行っちゃうんだよね。で、ベッドで掛け布団ちょっと掛けちゃったりとかして、で、掛けながらテレビ見たりしてると、まあ気づいたらね、朝になってるみたいなパターン多いからさ、もう寒いのダメなのやっぱり。もう常に寒くて、部屋がどんなに暖かくなってもやっぱ寒くて、だからこれはもう住む地域変えるしかねえぞって思って。でも南の島ね、海外とか住めないし、だからもう沖縄ぐらいしかあったかそうなねえところないし、日本の国内でさ、まあ、九州とかの方も十分あったかいのかもしんないけどね、よりあったかいってこと考えると沖縄かーと思って。で、九州と沖縄どっちがじゃあ物価というか家賃が安いのかなーとかってのもあるけど、わからんなと思って、まあ沖縄だろうと思って、で、沖縄いろいろ調べるわけなんだけど、いや、なんかね、意外と高いんだよね、沖縄の土地というかお家賃っていうのが。正直俺の中で沖縄ってどのぐらいかな、3万円台の家とかもいっぱいあるのかなと思ったわけ。ちょっと言い過ぎだけど、4万円とかで、管理費込み込みよ、管理費込み込みで4万円とかで、まあまあ普通のちょっと広めのお部屋住めんのかなとか思ったわけ。そんなことはなくて、結構聞くじゃない、地方だったら4万円も払ったら 1LDK 住めるよとか言うじゃん。じゃあいいじゃんと。そんなことはあんまなくてさ、まあもちろんね、古すぎる家だったらあるのかもしんないけど、なかなかないんだよね、そもそも那覇市で。そこそこ広くて4万円以内で、で、ねえ、めちゃくちゃ古いんだったらあれだけど、それなりに新しくてって考えるとなくてさ、で、これいいじゃんっていうのがあったんだけど、いろんなね、条件で今調べまして、これっしょみたいな調べたの、すげえ出てきたの。那覇市、沖縄県那覇市で、まあ、駅とかよくわかんないんだけど、最寄りの駅が沖縄都市モノレールっていうやつのなんとか駅ってところなんだけど、徒歩17分ぐらいで、だからまあ、俺歩くのは別に嫌いじゃないから、徒歩20分ぐらいまではねいいかなと思ってて、だから徒歩17分といいじゃないと。で、お家賃が、込み込みで5万円以内で 1LDK でだいたい35畳ぐらい、35畳でかすぎるね、35平米で、築年数も20年ぐらいなのね。あ、これいいじゃんと思って、もう唯一もうこの物件しか出てこなくて、これいいなぁと思って見たら、今俺が働いている不動産屋さんの支店が出してるお部屋で、お部屋だったんだよね。 まあ別に、なんかそのうちの不動産屋さんが管理している物件かどうか全然わかんないんだけど、たまたま見たらさ、あるじゃん。スーモとかでさ、〇〇店がね、出してる物件ですよ、みたいなのあるじゃない。そこにうちのね、会社の名前が書いてあって。マジかと思って。唯一俺がいいなと思った物件がうちの会社のやつみたいな。そんなこともあるんだな、なんて思ってさ。でもすごい良くて、でも、5万円でしょ？変わんないよね。埼玉住んでも5万円で住めちゃうじゃん。住めないか。1L に5万円じゃ住めないか。そう考えたら安いんだけどさ、35平米あるんだもんね。安いか。安いな。でも4万円で、ここのさ、毎月出るお金だからさ、1万円でもね、5000円でも安くできればその方がいいからね。だから、でもいいね。条件としては5万円で 1LDK、35平米。悪くないよね。だからここに引っ越すっていうのも一つあるけど、いやー変わんないよね。5万円ってさ、今の俺がここね渋谷区に住んでて、これ 6.5 万円なわけね。6万5千なわけ。それが5万円になるだけで1万5千しか変わんないんだよね。いや、たった1万5千しか変わんないんじゃ、あんま変わんないよね。生活レベルというかさ。だからもっとやっぱ下げないと。4万円以内とかで暮らさないと、やっぱね、その、正社員とかからね、アルバイトとかにもしね、なるって考えた時にはさ、稼ぎがねやっぱりどんどん減るわけだから、家賃4万でも辛いかもしんないよね。3万円台とかじゃないと辛い気すんだよなーとかって思ったりすんだけどさ、だそんなんでちょっとね現実を見てしまい、いやー難しいなー、移住計画難しいなーなんてねちょっと思ったりしましたけどもね。じゃあそんなんでちょっとYouTube ライブコメント来てますけども、沖縄はケツがプリンプリンの女たくさんおるぜ、たまんねえよっていただいてます。ありがとうございます。そっか、沖縄ケツプリンプリンなのか、いいなあ。これ若いうちにするべきだったけど、でも移住化計画を30代前半とかでできるかって言ったらできないじゃん。もう30後半、もうほんと40手前になったからこそ、あ、もう社会でうまくやっていけないとか、どうしよう、逃げ出したいとか、そういうのもあるじゃん、正直。なくはないじゃん。だからこそ、今の生活を捨てて、どっかに移住しようって考えるわけでも、あるからさ。ね。社会でもうまくいかないし、寒いしとかね。いろいろあるから。だからそれ考えたときに、沖縄移住ってなるわけであって。だから若いときに沖縄移住してね、ケツプリンプリンの女がいっぱいいて最高とかって。そうはならないもんね、やっぱりね。おじさんになって、で沖縄行ったらケツプリンプリンの女がいっぱいいて、やったけど俺には全く縁がない、みたいな。まあそんなんかもしんないけどもね。まあまあ沖縄いいなーって思うんだけどね。であと他のコメントとしては、九州の方が安いだろ普通に考えたらってねいただきましたけども、九州の方が安いんだね。まあ沖縄も完全に観光地になっちゃっててっていうところもあるのかな。あとなんか九州はさ、なんか台風とかすげえ暗いそうなイメージなんだよね。噴火とか、噴火と台風みたいなイメージがすごいあって、そんなこともないのかな。行ったことないんだよ俺九州。だから九州行ってみるのもいいかもしれないね。九州だったら3万円台とかで住めんのかな。 できる限りね、お安く済みつつあったかい、あったかい重要だから。九州ってあったかいのかな、あったかい気すんだけどね。でも沖縄の方がより南じゃん。だから九州がどんだけあったかいかちょっとよくわかってなくて、九州もっとね、想像してるよりもあったかければちょっと行きたいなーって思ってるけどね。どうなんでしょうかね。そっか、俺のイメージはね、九州が台風直撃系なイメージがあったけど、お便りいただいてますけどもね、お便りというかコメントいただいてますけどもね、沖縄の台風直撃っぷり知らんのかってね、いただきましたけど、すっか、沖縄の台風もやべえのか、やっぱりそうだよね、一応離島だもんね、直撃食らったらとんでもねえことになっちゃうのかな。そこあんま情勢を知らないから、だから今度沖縄旅行行ってくるよ、視察で。もう一回ね、見てこないとわかんないから。俺が行ったことあるのは、ほんと20年以上前。高校生の頃の、修学旅行が沖縄だったんだよね。だからそん時以来だから、もう21年、22年前ぐらいに、沖縄行ったっきりでさ、そん時ちょっと寒かったんだよね。肌寒かった。あれ？沖縄ってそんな暖かくねえのか？もしかして。半袖だと寒かったんだよ、普通に。16度ぐらいだったんだよね。寒いなーとか思って。9月ぐらいだった気すんだけどなー。9月、10月ぐらい。寒かったから。まあ今のね、温暖化のこのご時世と20年前のね、ちょっと時代はまた違うのかもしれませんけどもね。いやー、ちょっと楽しみだな。LCC とか使えばさ、沖縄とかね、ほんと往復で1万円とかで、行ける？俺行けるんじゃないかなと思ってんだけど。ちょっと那覇までね、行って、で、早めのチェックインできるホテルとかに泊まって、まあ、ホテルじゃなくてもいいね。もっとしょっぱいところ。ボロッボロのところでもいいけど、まあ、できたら個室がいいな。ね。贅沢かな。で、そこに荷物置いて、で、もうあとは近所を散策するみたいな。もう電車とかも使わない、バスも使わない。何も使わないで歩いて、沖縄をブラブラするみたいな。だって、普通に生活し始めたら、もう徒歩圏内しか大体俺もう動かないから、歩いてどんな感じかみたいな。っていうので、ちょっと一日生活してみるみたいな。いうのを一回試しましょう。来週？じゃあ来週じゃない、来週無理だわ。来週無理だけど、ちょっと仕事のお休みもね、連休とかにさせてもらう日を作って、それで、次のスペシャルウィーク、第590回、沖縄旅行スペシャル、行ってみるのも、ありかもしれないね。まあ、でも3ヶ月経っちゃうからね。この冬の間に行きたいよね、できたらね。でも行けないわ。冬の間、ちょうどさ、その、2月3月って、不動産業界一番忙しいんだわ。繁忙期なのね。だから、日曜休みもなくなるし、多分休みの、日も2月3月だけがちょっと少ないんだわ。今は完全週休2日制なんだけど、多分2月3月だけが隔週の週休2日制だから、1週は1回休みで、2週目は2回休みとか、そういう隔週での週休2日制なると思うんだよね。いや、どうなんだろうね。だからちょっと沖縄ね、視察がいつになるかちょっとわかりませんけどもね。 まあ、そんなところかな。あとね、まあ、釣りができるからそれもいいなと思ってるわけ。まあ南のね方行けば、だからまあ九州行ってもそうだけどさ、まあ海がねあれば釣りできるしっていうのもあって、うん、いいよね。まあだからもう夢だよね、理想郷だよね、ただのね。あったかくて、で家賃も安くて、で釣りができて最高だよねと思って。で沖縄のいいところは、まあでもそんなところか。あと食事も俺は結構好きな方だからさ、沖縄料理とかね食べ行くし、たまにね、ゴーヤチャンプルとかも好きだからさ、だからそういうのもいいかなと思うけど、ただデメリットはあるよ。何かというと、やっぱり友達と会えなくなるっていうのがでかくて、あとその実家に帰りづらくなるとかね、あるんだけど、でも考えてみたら、その実家に帰るのってじゃあ年に何回って言われると、正直3回ぐらいのね、2、3回なわけで、お正月に帰るのが一つと、お盆だったりとかその辺でお墓参り行くっていうぐらいで、年2、3回ぐらいしか親と会わないし実家にも帰らないわけ。まずそれが一つじゃん。だからそんな、まあお正月前ぐらいに帰ってくればまあいいかなってところはあるのと、友達と会えないなっていうのもあるけど、正直最近友達と会ってないんだよね。今月酒飲んでなくて、その1日にお正月だからってことでね、実家でお酒飲んだけど、その後多分誰とも会ってなくて、で結局今日が1月の28日今なりましたけどもね、日付変わりました、28日になりましたけど、今日の時点で酒を一滴も飲んでないんだよね。飲み会すらちょっとなくて、でなんか新年会とかもないし、だから意外と友達と会わねえじゃ、会わねえからもういいのかっていうのと、まあ、時にはね、こっちの方に、東京の方に出てきて、で人と会うっていうのもねありだと思うし、もしくは沖縄だったらね、昔みたいにね、その旅費がすごいかかるわけでもないから、友達とかも来やすいじゃん、遊びに。で旅行としても行くし、だから沖縄旅行ね、年に1回とか2回とかさ、来る人来るじゃん全然。だから沖縄旅行来ました、で昼間とかは普通に観光してて、で夜ちょっと飲もうよみたいな、そんなんだったらね全然会えるからさ。だからなんか沖縄だったらいいのかなって思うんだよね。これがなんか絶妙なところだとさ、その旅行毎回行こうとかってならないかもしんないけど、沖縄だったらね、その旅行行こうっていう土地としてすごくねいいと思うからさ。で最悪ね、なんかちょっと止めてよって言われたら止められるぐらいのお部屋の広さがあればね、じゃあいいよ、ちょっとソファーとかでよかったら使ってよって言ってね、止めることもできるし。だから 1LDK 以上欲しいんだよね。自分の部屋は自分の部屋で確保しておきつつ、ソファーに寝てもらうみたいなのができるといいなと思って。なのでなんかちょっと夢広がリングなんだけど、どうなのかなってね、ちょっと思ったりとかしてます。でそんなね沖縄旅行ね、ちょっと家賃がねちょっと高かったけども、九州探してみようかね今度ね。九州だとどこが一番いいんだろう。なんか暖かいところ、九州でも だから南の方なんだろうね、あったかいの。ちょっとその辺を探してみたいと思っておりますけどもね。まあ、そんな感じでございました。じゃあちょっとお便りとコメントと読んでいきましょうか。コメントいただいてますけどもね、沖縄住む話ってどこまで本気なんだろうってね、いただきましたけど、いやそんな調べてる時はめっちゃ本気だったんだけど、現実に引き戻されてからは、家賃が高いなって思って、って悩んでる。あと友達とはあんまり会えなくなっちゃうのが、ちょっとやだなって思って、悩んでるのはあるけど、実際、なくないなって思ってるよ。あと、ちょっとね、デメリットとしては虫がでかい。ゴキちゃんがでかいっていう話を聞くんで、そこがちょっと嫌なんだけど、一回ちょっと沖縄マジで行ってくるわ。あの、視察で。視察して、さあどうなるかっていうところだけど、沖縄行ってくる。日帰り。日帰りでもいいわ、最悪。朝一で行って、で夜帰ってきてでもいいけど、沖縄、ね、ちょっと行ってみよう。まずは。できたらでもね、一泊したいな。一泊するぐらいのゆとりが欲しいね、やっぱりね。連休作ってもらって。ちょっと行ってきますよ。いや、マジで。難しいのかな、移住化計画。だから、それこそさ、東京から、沖縄に移住しました、そんな沖縄移住ライフっていうのを動画にして YouTube に公開していくと、それで YouTube でなんかもし稼げるんだったらちょっとずつお金稼いで、でプラスアルバイトしてやっていくみたいな。できないかな、無理かな。でもやってみないと分かんないね。理想かな。だからなんかさ、その、ね、元 ZOZO タウンの社長のさ、前澤さんがさ、100万円プレゼント企画とかやってたでしょ。あれ当たったら全然言ってたよね。たった100万だけどね、その、100万で、そんな移住するほどのお金って言うとそうではないんだけど。でもちょっと踏ん切りつくじゃん、なんか。えいやっていう一つのね、押してもらうっていうのになるから、まあ当たんなかったんだけどね、前澤さんの100万円プレゼントは。いやー、どうなるんでしょうか。ちょっとね、行ってきたいなと思っておりますけどもね。じゃあ他に、いただいてますお便りなんかもね、読んでいきましょうか。いただいてますお便りが、ラジオネーム、こちらがですね、ラジオネーム羊ガエル水族館さん、パルさん、無気力を回復する方法について募集してたけど、手っ取り早いのはビールだよ。やる気なんてドーパミンの問題なんだから、気軽にドーパミン、受容体を増やすなら、麦芽とホップしかないよ。発泡酒じゃなくてエビスビールや一番絞りみたいなちゃんとした生ビールがおすすめ。まだ冷蔵庫買ってないみたいだし、生ビールなら多少ぬるくなってもコクがあって美味しいしな。投薬治療のつもりで毎日ビール飲めばいいんじゃないか。トルネでアニメを流し見しつつ、パズドラでもやりながらチビチビとビール飲んでゆったり休日を過ごせばいい。日中から酒飲んでも許されるよ。平日休みのサラリーマンの特権だ。そのうちやる気も復活するだろうってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そう、先週ね、気力が全然出なくて無気力なんだという話をね、ちょっとしておりましたけどもね、もう手っ取り早く、やる気出す方法なんてのはもうドーパミン出すしかないから、もうビールだよと。ビール飲んだら麦芽とホップでもやる気出まくるよという話なんだよね。で、そんなお便りいただいたのに、 今週酒飲んでないんだよね。そのやっぱり寒いんだよ。寒くてビール飲む気が全くしないんだよね。夏はね、春夏秋はさ、お酒も美味しいわけだけど、やっぱり冬は寒くて、まあ、あの冷たい缶を持つっていうこと自体がもう嫌じゃん。だそれでさ、でもそこを乗り越えないと気力は出ないんだね。もう難しいなぁ。飲むかビールを。で、麦芽とホップでいいんだったらノンアルコールでもね、いいわけだもんね。前ね言ってくれてましたけどもね、ノンアルコールビールをやっぱり飲むしかないのかな。オールフリーとか、っていう感じで待ってます。また体冷えちゃうな、冷たいの飲みたくないんだよな、なんかね、とかとか。でも常温でもね美味しいよっていうから、コクがあって。だから冷えてない缶ビールを飲むっていうところかな。そうするとノンアル、冷えてないノンアルコールほど美味しくないものはないから、やっぱり普通の生ビール、アルコール入ったやつしかないかな。ねえ、いいよね、平日休みでさ、昼間からアニメ見ながらね、パズドラしながらビール飲んじゃって、そんな優雅な生活憧れんな。それがね、しかも沖縄だったらどうよ、最高だな。いや憧れるわ。でもいいよね、最高だなって思える生活がまだ頭の中にあるっていうことがいいよね。絶望だったら辛いじゃん。なんかさ、いや毎日それはね、辛いこともあるでしょ、人間生きていれば。だけどなんか少しでも夢があるというかさ、だったらね、まだ救われるよね。いつかこんな生活したいとかさ、こんな生活だったら最高なのにとかさ、そこがまだ思えてるだけいいよね。それすら思えなくなった日にはいよいよ危ないもんね。だからちょっとね、皆さん辛くなっちゃってる人も多いでしょ、日々の生活。でもそんな中で今日のね、この話、沖縄移住化計画、もし俺が沖縄移住化計画うまく成功したらだよ、ちょっとね、みんなも、あ、意外といけるのかみたいな。だ、その代わり普通の幸せはもうやってこないよ。普通に勤めて、その年収いくらみたいなので儲けて、で彼女がいて、彼女がいたりとか結婚したりとかして子供がいてっていう、いわゆる一般的に言われる幸せの形っていうのはないけど、一人で生活していくには心が安定して、あー毎日辛くないなって思える、そんな生活がもしかしたらあるのかもしれない。何をもって幸せかっていうのは人それぞれだからね、わかんないけど、まあ、いわゆる一般的な幸せっていうのはただ難しい気はするけども、沖縄移住してね、なんかそんなコストかけないで日々生活するみたいなことするとね、でもまあ一つかなって思ったりしますけどもね。いや、ちょっとビール飲みながら、沖縄でビール飲みながらね生活したいな。したらもうやる気も出るかなね。やる気出たら釣り行って魚釣ってみたいな、でその魚食べて生きるみたいなね。釣りすぎて余った魚はどっかのお店に卸すみたいな、それでちょっと日銭を稼いで家賃だったり電気代だったりとかを払うみたいな、お金はたまらないけどもまあまあやっていけるみたいな、ね、ならないっすかね。いやー、理想論だろうな本当に。でもそういう生活したいななんてちょっとね、思ってますけどもね。じゃああとね、いただいてます、コメントね、コメントありますね。そうだね、難しいね、なんかね、 コメントって読むの難しいね、やっぱりね。なんか、全部読んでって全部回答していくスタイルだったらね、コメント読みっていいんだけど、なんかをピックアップしようとするとさ、コメント一個一個読まないといけないじゃん。読んでると、なんか、あ、これはどうやってちょっとチョイスしようとかってなっちゃうんで、うん、コメント読みって難しいね、やっぱりね。全読みか、うん、全読みするしかないもんね。いやー難しいなー。俺にはなかなかこの同時進行する力がないからな。ね、ちょっと読めませんでしたけどもね。まあ、いただいてます、コメントを一つ拾うと、この妄想で話しているパルさん好きっていうね、いただきました。ありがとうございます。妄想でね、妄想しかないんだから、せめて妄想ぐらいさせてくれよって話なんだけどさ。いやほんとね、だそのね、沖縄移住するってなったら引っ越しとかねどうすんのって話なんだけど、一応今の部屋の中にあるものに関しては全部実家だよね。自分の部屋まだ残しておいてくれてるから、もともと部屋に残ってるものを実家の部屋の中に入ってるものはある程度捨てちゃって、で今の部屋の中に入ってる荷物を全部実家に入れるかな。まあ中には処分するものもね出てくると思うけど、まあソファーベッドがねあるから、こいつとあとテーブル椅子、その辺はもう処分しちゃって、それ以外のものは全部ちょっと実家に送ってみたいな感じでいけるんじゃないかなと思うんだよね。で、あとはもう沖縄はほんと手ぶらで行くぐらいの感じ。ほんと必要なものだけね、送って、それかもう、キャリーバッグに全部詰め込んだりとかして、で、持っていけるもんだけ持っていってとか、感じかな。で、また現地で揃えていくみたいな。現地のリサイクルショップとかね、なんか、あるでしょ。そういうのでね、ちょっと揃えていくとかね、考えるしかないかなと思ってますけどもね。そのぐらいまでしかまだ考えてないから、沖縄移住化計画。どうなるんでしょうか。だから次の冬入る前ぐらいに引っ越しか。とかね。そのためにちょっとお金を稼がないとね、いけませんね。貯金がないと。ダメですから。で、今、借金の方が、ね、りそな銀行に60万、ヤフーカードが10万円ぐらいあるので、まあ大体60万円ぐらい。まあちょっとずつ減ってるけどね。気持ち減ってきてるけど、でも、まだまだ、マイナス、ちょっと減って5万円ぐらい減ってんかもしんないけど、55万円ぐらいはまだ、借金あるんで、まずこの借金がゼロになんないと、ちょっと移住化計画は難しいかなっていうところと。で、あれですよ。仮想通貨。仮想通貨の方もですね、まああんまり調子がいいわけではなくて、もともと原資が、ね、78万円だったのが、結局先週と変わらず、今70万円ぐらいなってます。だから、まあ、これを全部ね、まあ、決済して、で70万円現金化して、でそれで借金も返せば、まあ、15万円ぐらいが今余力がある状況だから、で毎月2、3万円ぐらい貯金していって、1年貯金して。で、ようやくそれでできる貯金ってのが50万円ぐらい。全部合わせてね。いや、そう考えると、50万円作るの大変だなぁ。本当に。だからこれが100万円ぐらいになって、ようやく移住化計画ができるから、何かね、 一発当てないと難しいなと思うんでね、今持ってる仮想通貨が、こっから10倍ぐらいになってくれることをね、ちょっと祈るしかないんですけどもね。ひでえもんだな、本当にね。そう、本当いただいてます、コメントでね。家庭とかあったらできない生き方だし、いいかもねっていうね、いただきました。ありがとうございます。そうなんだよ。無理なんだよね。一人で生きていくからこそできる沖縄移住化計画だって。これ一人だ、じゃないともう無理だよね。家庭いてさ、急にこんな風にするとか言ってもさ、無理だし。子供のこととかもあるだろうし。奥さんのね、生活もあるし。で、奥さんの家庭、ね、実家とかもあるし。自分の実家もあるしとか。いろんなしがらみがやっぱしあるじゃない。だから、なかなか難しいよなーって思うけど、逆に今もうどうせ一人身で一生終わりそうな感じもするしっていう、なんだったらね、もう沖縄移住っていうのも一つかなって。もういっか、沖縄移住しちゃうか、どうにかなるか。いや、ほんとそういう勢いで行かないとダメだよねって思うけど、どうなんだろう。なんかそういうことした人いないかな？なんか、もう普通の幸せは難しいかなって思って、ちょっと移住してみようとか、田舎の方とか山の奥の方に引っ越したよとかさ、言う人いたらね、ちょっとアドバイスとかもいただけたら嬉しいなと。今のか、俺の考えもすごい甘い考えだと思うんだよね。すべてが理想でさ、こうだったらいいなとかっていうので、ね、埋め尽くされてるからさ、現実は全然違うと思うんでね。まあちょっとそんなこと考えてましたって話でございますな。そんなね、沖縄移住化計画。コーナーにできないかな。パルナイト沖縄移住化計画。ありだと思うんだよね。で、毎週ね、沖縄移住のために今回こんなことを調べましたとかね。うん、こんな準備をしましたとか。そんなね、少しずつ出来上がってって。で、貯金の額とかも言わなくちゃいけなくなっちゃうもんね。沖縄移住まであといくらとやっていくのも一つかなって思いますけども。ねえ。で、コメントいただいてますけど、パルさん、田舎の方はアニメほとんど見れないよなんてね、来てますけど、でもこれいいのは、ここ5年前、10年前だったらアニメ見れないけど、今はさ、アマゾンプライムビデオってあるじゃん。これ入ってるからさ。で、もちろんニコニコ動画でもあるし、ニコニコ動画とかでもね、別にチャンネル登録会員とかでもなくても見れるし、あと、アベマ TV とかでも見れるから、意外と、まあ、一周とかね、遅くなっちゃったりするけどさ。まあ、そこに関しては結構、いいんじゃないかなって思うから、アニメはどこの土地にいても見やすい環境はできたかなって思いますね。だからやれなかないよねって思うんだよね。いや本当に思ってますけどもね。であとコメントいただいてます。定住とか就職してくれた人に助成金あげる地方自治体とか多いですよってね、いただきました。ありがとうございます。あったあったね。俺も転職活動してる時に愛知の方に移住してくれたら補助金出しますみたいなのがあって、なんか連絡来た記憶あるわ。だからそういうの狙ってで行って住む。九州とかだったらあるかもしれないね。沖縄はさ、もう呼ばなくても人来ちゃうから。だからね、もう家賃とかも高くなっちゃってるかもしれないけど、九州をね軽視してるわけじゃないけど、九州であればもしかしたらワンチャンそういうのがあるのかもしれないから、九州調べてみるのはねいいかもね。ありですね。ありがとうございます。そういうのも活用すれば。移住化計画はうまくいきそうだね。うん。 だから、あとはあったかいかどうかだね、九州が。どのぐらいあったかいんだろう。そこまで知らないからね、九州の、あの、気温についてね。ちょっとうまくやったらいけるか。ね、あとは、のんびりしてるかどうかだから、やっぱりでも沖縄の方がのんびりしてそうでいいなって思ったりするんだけどね。他コメントで、宮崎県で100万あげるよってのに、応募者ゼロとかニュースになってたよなってね、いただきました。ありがとうございます。なるほど。宮崎県だったらあったかい。だってマンゴーが取れんだもんね。あったかいよね。じゃあ、で100万円もらえんだったらね、今、全然貯金なくても、移住できちゃうもんね。ありだなぁ。全然ありだなぁ。でも、もうそこにね、根付かないといけなくなっちゃうからね。俺みたいな引っ越ししたい人、ちょっと1年2年経ってね、住んじゃうと、ちょっと飽きちゃうなぁ、つって。で、沖縄も飽きちゃうかもしんないもんね。したらさぁ、だから縛られるのが苦手なんだよね。本当に。だから、いつでも、どこでも行けるって状態がベストだから、最悪その100万もらってさ、2年とか3年住んでさ、やっぱちょっと合わなかったんで、もうまたどっか行っちゃいますとかって許されるんだったらいいけど、それで100万とか払えないもんね。やっぱ長く10年20年定住してもらうっていうのが条件な気するけどね。いやー、大変ですな、本当にね。頑張っていかないといけませんな。じゃあそんなところで、他今週話したかったことを話しましょうね。意外と喋ってね、妄想垂れ流してもう1時間半ぐらい経っちゃってるんでね。まあまあポロポロと今日話したかったことなんですけども、職場でね、あんま仕事の話もするのもどうかなと思うんだけど、職場でですね、ちょっとした事件が発覚しまして、何かというとですね、あの職場の店長にですね言われたんですよ。パル内藤くんさ、本名をネットで検索すると出てくるよねって言われて、あ、そうっすかつって、で普通にもう検索してんので、検索して出されて出てくるわけ。写真出てくるわけ、普通に。パル内藤の写真が。ボーつって。いつものね、あの事務所の宣材写真、出てきちゃって。おーつって。そうなんすよ。昔なんかちょっとやってて。したらさ、昔本名でやってたラジオがあるんだけどさ、本名でやってたラジオとかのサムネの写真とかも出てきちゃって。ね、ネガティブ人間改造計画。出てきちゃって、あらもう完全バレてるじゃんと思って、でもああそうなんです、昔ねちょっとやってたこともあって、つって、でもそれ以上ではなかった、本当に本名で出てくる情報、俺の写真だったりとかネガティブ人間改造計画とか、多分ウェブの方を見てれば事務所の話とかがそういうのが見えてるっていう段階で、怖えなぁと思って、でどこまでバレてんだろうと思って、本名だけだったらこのラジオはバレてないのよ、おそらくね。今ちょっと検索してみようか。まあ、俺の本名なんてもう皆さんご存知でしょうね。まあ、言いませんけどもね、このラジオで言いませんけども、本名やると出てくるのは俺の所属している事務所、まだ所属してんのかな、わかんないけどもね、ね、の事務所と、あと写真とか、あとは、ネガティブ人間改造計画っていう昔本名でやってたラジオだったりとか、そんなもんなのよ。で うん、出てこないもんね。で、このラジオ、童貞ネットについては、本名で調べても出てこないの。で、ツイッターとかも本名のアカウントは消しちゃったし、うん、出てこないんだよ。だから、そう。で、なぜか、今出てきたのが、本田健さんの公式サイト。なんで出てくんだろう。本田健さんの公式サイトに、マジでよくわかんない。なんで出てきてんだ、これ。すいませんね。俺もね、あんまり知らない情報出てくるとね、ビビっちゃうんだけど。昔、紹介した本があるんだけど、このラジオで。30代にしておきたい17のことっていう、本があって、これ本田健さんって方が書いてる本なんだけど。で、俺、これ結構好きで。で、2015年、多分無職の頃なんだけど、前の職場に入る前。だから、で、この間も無職だったけど、その前の無職の時代ね。に、この本読んでいいななんて思ってた時期があったんだけど。で、なぜか、その時書いたのかな?その本田健さんの、そのサイトの中で、俺の本名が出てて、東京都男性って書いてあってね、本名書いたんだけど、30代にしておきたい17のことについて、俺がちょっと書いてることを喋ってみようか。これなんだろうな。メンターを作るということ。メンターがいた方がいいのか、いない方がいいのかと言われれば、そりゃいた方がいいよねってなるのに、意識をしてこなかったことに気づけたこと。もちろん、メンターを作ると思ってできるものでもないので、もしかしたらそういう出会いすらないのかもしれませんが、そういうことを意識して生きるというだけで、人生が全く違ってくると思います。人生の師匠と、人生の師匠とも呼べる人に出会い、人生のアドバイスをもらえるようになれればと思っています。真面目な。で、そして、そこから5年経った俺、ね、メンターなんて出会ってね、みたいな。ありますけどもね。なんだよ、メンターって話なんだけどさ。人生のね、師匠みたいな。そういう人ね、のことをメンターって言いますけど。ねえ、全然いないわ、そんな人ね。まあ、いいでしょう。ね。本当はね、そういう人いたら、人生のね、指針になってさ、自分もこういう風に歩みたいとか、こういう時どうしたらいいんですかってアドバイスもらったりとかできんだろうけど、なかなかね、できないもんですね、そういう人はね。じゃあそんなね、ところでございます。じゃあ、あとはですね、うん。あとは今週話したかったことなんですけど、今まで行ったことない店に行ってみようかななんて思って、ちょっと私、ね、背伸びしてみたんですけども。寿司三昧。みんな、寿司三昧行ったことある?俺意外とないんじゃないかなと思うんだよね。あんだけ CM してさ、寿司三昧っつってさ。で、毎年ね、マグロ、初で競りの時になんか、何億とかで、ね、競り落としたりとかしてさ、やってるけどさ、寿司三昧行ったことある?俺なくて、一回も。ちょっと、行っときたいなって思ってさ。でも夜とか行けないよ。普通のタイミングで寿司三昧行けないから高いんだよ、意外と。いつも回転寿司しか行かない人間からしたらさ、寿司三昧高いから。だから、ランチで行くしかねえなと思って。で、せっかくね、俺は平日休みだからさ。平日休み安いからね、ランチとか平日は。だから、寿司三昧平日ランチでちょっと行ってみようかなと思って、一人でね、 行ってみまして。で、普通にね、入って行ったらね、おばちゃんとかが多かったね。ランチしてるおばちゃん。多くて。で、ランチセットがもう決まってんのよ。990円ぐらい、1000円ぐらいのセットと、1500円のセットと2000円のセットぐらいのやつしかないんだけど、確か。で、その中から私、1500円の 1.5 人前ぐらいのかな?セットを頼んで。それでも、そんなに多くないよ。何貫?関数で言ったら何貫だろうね。どれかな?この辺かな?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13貫。13貫プラス、巻物と、茶碗蒸しと、青さの、お味噌汁。がついて、1500円。で、全部本格的な、ね、まあ、そこそこ美味しい、お寿司でさ。で、まあ、茶碗蒸しもね、美味しかったね。茶碗蒸し美味しかったね。しっかりした茶碗蒸しでさ、美味しくいただきましたけど、ちょっとね、1500円は安いよ。高いけど安いよ。ちゃんとね、お寿司がしっかりしたものが1500円食べられて、まあいいんだけど、でも量的には、やっぱり、13貫プラス巻物だと、ちょっと足りないぐらいかなっていう、食べ過ぎじゃねえかって話なんだけど。結構圧巻の量だよ。本当は15貫並んだらね。なんだけど。ちょっと成人男性で腹ペコボーイには、ね、量がもう少しあってもいいかなって思うところが一つと、あと、まあ言ってもでも変わんないか。回転寿司、俺が最近よく推してる回転寿司は、ウオベーっていうさ、回転寿司のお店がね、美味しいんだけどさ、安くて、美味しいと。なんだけど、結局、ウオベーで、例えば10皿ぐらい食べても、消費税込めば、込みで考えるとさ、多分1500円ぐらいしちゃうじゃん。だから、回転寿司で食べるのと、ランチで、寿司三昧食べんの、あんま変わんないんだよね。ただ、回転寿司の方が、やっぱり若干リーズナブルで、量も食べられて、あとお寿司の味は、言うほど変わんない。やっぱり、まあ美味しかったけどね。美味しかったんだけど、そこまで差があるかっていうと、正直、ウオベーと寿司三昧は、寿司三昧のが美味しいけど、めちゃめちゃ差があったかっていうとそういうわけではない。で、俺の舌は思ってる。だけど、前に、寿司、カウンターで寿司食べに行ったことがあったんだけど、やっぱそういう寿司と、寿司三昧とかウオペとかは、やっぱ違うよね。うん。だからもっと俺寿司三昧美味しいんじゃないかなって思ったんだけど、やっぱりそんなんでもなかったな。また寿司三昧行こうとまではならなくて、うん、ウオベーでもいいなって思えちゃった。ちょっと落ちるけど、ウオベーで10皿15皿食べてる方がちょっと満足感はあるかもなーなんて思っちゃった自分がいたりとかして。ね。舌が悪いのが貧乏舌なのかな、普通に。って思うんだけどさ。でもカウンターのお寿司は、やっぱちょっとランクが違うよね。うめえなーって。寿司最高だなーって思える。 回転寿司食べた後は寿司最高っていうよりは、いや満たされた満たされたって感じなんだけど、カウンターの寿司は、いや寿司ってうめえなー、最高だなーつってなるんだけどね。まあもちろん一緒に食べてるねメンツもあると思うんだけどね、好きなメンツでね食べてたりとか、その時に一緒にお酒飲んでたりとか、そういうのもあるからさ、より美味しくね感じるのかもしれないけども、でもねやっぱ結構違うもんだなっていうのはね、ありましたねっていうところで、まあでも寿司三昧のランチだ、一応1000円ぐらいからあるからさ、量そんなに食べないよって人にとっては1000円でね、それなりの美味しい寿司が食べられるよっていうことと、1500円ぐらいでもね、それなりの、成人男性でもそんな食べないよって人だったら結構お腹いっぱいになっちゃう量ではあると思う。まあ、そんな感じでございました。初めての寿司三昧。ねえ、どう？行ったことある？寿司三昧。マジで。こんだけ世間で寿司三昧って言われて、行ったことない人、俺いると思うんだよね、結構ね。俺が行ったことないんだもんだって。ってことは、そういう人間はいるってことだもんね。全然。ね、そんなことあり得るんじゃないかなと思ったんですけども、まあ、そんなお話でございました。じゃああとね、今週他のお話ですけども、そうね、今週サプリメント買いまして、なんか必要かなと思って、サプリメントってまあ栄養補助食品だからさ、まあ、別に普通にね、食事していれば取れるようなものの成分をさ、補助して取ろうよって話なんだけど、DHA と EPA、だいわゆるフィッシュオイルだよね。のサプリメントを買って、で、それ飲み始めたんだけど、まあ、なんで飲み始めたかっていうとね、記憶力が悪いと。ちょっとここ最近の記憶力の悪さがひどすぎると思って、でどうすんのがいいんだろうなと思った時に DHA かと思ってね、ちょっと飲み始めたんだけど、いやそもそもお魚料理を食べてれば済む話なのよね、そんなものはさ、そんなサプリメント頼んなくてもね。でも魚料理なんても食べてないわけ、食べるタイミングがゼロなんだよね。だ寿司食うしかなくて、じゃあ俺ね、定期的に寿司三昧行くのって言ったら行かないしさ、たまたま今週行っただけであって、寿司食べないし、言うほどそんなお金もないしね、回転寿司もそんな行くわけでもないし、スロット行ってね、勝った日とかしか回転寿司なんて行かないんだからさ、でスロットも行かなくなっちゃってるからね、この1ヶ月スロット行かず酒飲まず寿司は食ったけどみたいなの生活だからさ、だからお魚食べなくて全然で、じゃあ自炊してもね、なかなか魚は自炊で扱わないし、野菜とかばっかりになっちゃうじゃん、食べるとしてもさ、だからなぁと思って、だからもうしょうがないよねと思ってね、魚は取れないから、だからもうこのフィッシュオイルをね摂取するしかねえと思って DHA のサプリメント買いましたけど、まあ臭い。 DHA のサプリのその入ってる袋があるんだけど、パウチみたいにされてる袋があってさ、それ開けるじゃん、開けたらなんかものすごく魚臭いの。いや魚だなぁと思って、でなんか朝飲むんだけどさ、俺さ朝飲むとさ、職場ついてからさ、そのフィッシュオイルがさカプセルから溶け出してさ胃の中に広がってる気すんだよね。だから喋るとさ、俺もう口なんか魚くせんじゃねえかなと思ってちょっとビビりながらね、で朝からさお客さんにさね、重要事項の説明とかしたりするわけなんだけどさ、そん時魚くせえかなと思いながらさ喋ったりとかして、緊張しちゃってっから口パサパサでさ、口もくせえわ、フィッシュオイルで魚くせえわみたいなさ、いやこれさすがにちょっとひどいだろってね思ったりするんだけどさ、 まあ、申し訳ない気持ちをね、ちょっと抱きつつね、頑張って仕事しておりますけどもね。そんなんで、まだ飲み始めて一週間も経ってないけどもね、ちょっと継続して、ね、忘れないように、ちょっと薬じゃないね、サプリを飲み、少しでもね、記憶力が向上するようにね、していきたいなと思ってますけども。いや、もちろんね、休みの日とかに、不動産に関わる、まあ本読んだりとかね、あと、地図見たりとか、路線図覚えたりとか、ね、ちょっとしないといけないんだろうなと思ってはいるんだけどさ、まずできるところからと思って、ね、サプリを飲むっていうね、一番楽な道をお前選んだなっていう感じするけどもさ、まあ、しないよりはいいからね、やっぱりね。何にもしないでどうにもなんねえって言ってるんだったら、サプリ飲んででもさ、ちょっとでも記憶力でも上がればね、仕事は少し楽になると思うからって思いつつ。いや、ほんとね、俺も地理とか苦手だからさ、地理とか路線とかさ、物事覚えるのがそもそもね、得意じゃないから。たまたま宅建は取れたけどさ。でもね、やっぱ覚えるっていう風にしない、なんか、自然とは覚えらんないんで、多分俺ね、しっかり覚えようって思わない限り覚えられないたちでさ。だから路線とかも全然わかんなくて、それも覚えなくちゃいけないなーって思ってるんで、結構さ、もうなんか普通の事務職っていうよりはもうお客さん対応とか、だから普通にお客さんが来て、でこういう家探してるんですっていう話になって、じゃあその条件に合ったお部屋探しましょうねっつって探して提案して、でじゃあお部屋中見に行きましょうかっつってで行ったりとかはするわけよ。だからさ、まあ普通の事務員さんにちょっとプラス毛が生えたぐらい、営業ほんのちょっとだけなんかサポートしてますぐらいにはなってるからさ、まあ本当に力になれてるかどうかはまた別としてね、そういう仕事もちょっとやってきてるので、だからでもちょっとでもね、営業に足を踏み入れるっていうことはさ、最低限営業の人がやってるようなことも覚えていかないといけなくなっちゃうわけだから、やっぱりね、そういう地理だったりとか路線だったりとか覚えないと話にならなくなってくるからね。いや、必要だなぁと思って。わかんないんだよ、お客さんが。何々駅とか、何々駅とか、あの辺使いたいなぁと思ってるんですよって。で、職場が〇〇駅なんで、そこの乗り換えとかもあるし、とか言われて。いや、その何々駅がどこにあるかもわかんないし、何線だかもわかんないし、乗り換えどこだかわかんないし、みたいな。全然、わからんのだが、みたいな、路線、みたいな。あるからさ。そういうのもね、やっぱちょっと覚えていかないといけないな、なんてね、思っておりますけどもね。まあ、まずは DHA からね、頑張っていきたいというところでございます。いや、ほんとね、路線覚えなくちゃね。そっからだよね。もう、地理はしょうがないわ。地理は正直、わかんなかったら、わかんないでもうしょうがないけど、路線はね、現地に行かなくたって覚えられるもんだからね。それは甘えという感じになっちゃうから。頑張って、今週はね、DHA 飲みながらね、記憶力を上げつつ、ね、路線の方を覚えていこうかなと思ってますけどもね。まあ、そんなところでございました。じゃあ、あといただいてますお便りをね、ちょっと読んでいきましょうか。ラジオネーム、なんぞこれさん。パルさんこんばんは。今日、ちょっともらったのが一昨日かな、もらったんですけども。今日、某ディーラーに行って、新車を購入してきました。200万円以上するものを現金一括で買うのは人生初だったので、契約書を書くときの手が震えました。納車は 1,2 ヶ月後らしいので、その日が来るのが楽しみです。この車でパルさんとドライブしてみたいです。でも 東京で車を運転する度胸がないので多分無理そう。名古屋に来た時にはアッシーになりやすよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。すごいね、車買っちゃって新車で200万以上現活、現金一括、素晴らしいね。そんなお金ございますか？たまるね。そんなたまるお金、たまんなくない？いや、すごいよ。俺も車ね、買ったことないからね。いや、車すごいね。新車で買える。で、維持費もあるじゃない、駐車場代だったりとかね、え、ガソリン代もあるし、あと車検とかさ、ね、もろもろメンテナンス費もかかるしさ、すごいよね、車保持してる人ってって思うけど。いや、すごい。200万円以上。ね、分割じゃないからね、一括だからね。いや、すごいな。何買ったんでしょうかね、気になりますけどもね。いつか、ドライブね、じゃあ連れてもらうときにね、もうどの車かなっていうのはね、確認させていただきたいと思いますんでね。まあ、名古屋に来たときはね、アッシーになりますよってことでございますけども。全然東京運転するの怖いってね、いう話だけど。まあ、平気でしょ。俺は無理だよ。俺は、東京で運転する勇気はないけどもね、危ねえからやっぱり。でも、普通に、ねえ、車運転してる人だったら、問題なくね、乗れると思うんで、まあ、首都高とか入っちゃうとさ、また怖いのかもしんないけど、首都高とかじゃなければね、普通の下道だったら、そんな怖いこともないんじゃないかなと思うんだけどね。まあ、どのぐらい車乗ってるかにもよると思うけどもね、普通に乗ってる人だったら平気な気はするけども、どうなんでしょうか。まあ、一通とか多いからな、都内は。だから、ちょっとどうするのがね、どう運転するのが正しいのかわからないかね、私もね、よくね。まあ、無責任なこと言えませんけども。まあ、ぜひ、名古屋に行った時には。まあ、いつ行くんかな、名古屋にね。でも、名古屋だったら、高速バス、深夜バスとかでもね、全然、行けるからね。大阪だとさすがにちょっと、高速バスだと、遠いなって、時間かかるなって感じするけど、名古屋ぐらいだったらギリ耐えられる距離感な気するから、今年もね、去年もちょっと旅行何度かね、いろんなとこ行きましたけど、大阪行ったり、台湾行ったりしましたけど、今年は、まあ名古屋行けたら名古屋行ったりとか、ね、沖縄行ったりとか、ね、できたら、まあいいななんて思ってますけどもね、ちょっとどうなるかわかりませんが、まあちょっとね、いろんなところにね、旅行してみたい気持ちもありますね。その時はね、ぜひちょっとアッシーにね、なっていただけたら嬉しいなというところでございますと。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほど来ましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、あと読めてないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思いますけども。そうですね。今週なんですが、本を一冊読みまして。で、その本についてちょっとお話ししようかなと思ったんだけど、結構時間押しちゃってるんで、まあ、サクッとご紹介しようかな。読んだ本なんですが、こちらがですね、しょぼい企業で生きていくっていうね、本。作者が偉い店長さんっていう人が作者なんですけども、しょぼい企業で生きていく。何かというと、なんだろうね。なんだろうねって表現もあれだけど、もう嫌な仕事をするのはやめませんかって書いてあるんだよ。で、まあ、いわゆる事業計画をすごい立てて、で、しっかりと起業しようとかってわけじゃなくて、もっともっとしょぼい内容で起業しようよみたいな。 だ社会でやっていけない、会社でもやっていけない、どうしようっていう時に、あのなんとかこういう形でも、まあちょっとしょぼい状態だけど起業することによって、それでなんとか食いつないでいくことはできますよっていうような話を、本にまとめているっていうね、まあそんなやつだったんだけど、でまあいくつかこんなのが書いてあったよっていうことで、抜粋させていただきますと、しょぼい企業の基本的な考え方の一つとしてね、いつもやっている行為をお金に変えるっていう発想があるらしいのよ。だ例えば、じゃあお店を、まあ、これはまたちょっと違うかもしれないけど、まあ、一人暮らししていたら家賃かかるじゃない。だけど、お店だったら、で、お店をもう一個持っちゃったら、二重で家賃かかっちゃうじゃない。住むところの家賃と、お店と、ね、二個かかっちゃうんだけど、じゃあ、お店にして、で、お店に住んじゃえばいいじゃん、みたいな。したら、まず家賃、どっちにしろかかる家賃が、あるわけだから。で、お店持てて家賃も、賄えるってことで、これ一石二鳥じゃないと。で、そこでなんか、物を売ったりとかして、100円でも200円でも物が売れれば、もともと住んでるところでお金は、ね、本来かかるものだから。で、そこにプラス、なんか売り上げが上がるってことで、なんだろう、その生活の延長でお金がプラスにされていくって。物が全く売れなくても、普通に住んでんだからさ。もともとね、家賃でお金なんて発生するようなものでもないところからお金が発生するわけだから、売れなくてもゼロ、売れたらプラスっていう、マイナスではないよっていうような考え方だったりとか、あとはやっぱり自分の生活で今やっていること、例えば野菜育てましょうみたいな、野菜育てて自分で食べてます。なんだけど余っちゃう分があるよねみたいな。余った分は売ったらどうみたいな。そういう考え方。で、これが普通に家庭菜園とか好きだったらいいじゃん。常に普通にしてることじゃん。で、家庭菜園をちょっと拡大化させたりとかして、で、余っちゃったものを売るとか。っていうのはいいよね。っていう話でさ、だそれと一緒で、今やっている生活から余ったものを分けていくっていうことをしていきましょうみたいな話書いたんだけど、思うのは俺日常的にやっていて人に分けられるものってないよなって思うんだけど、例えばなんだけど、今この部屋、この部屋っていう表現もあれだけど、でも今話しながらちょっと思ったんだけどさ、昔ね、そのトーキーさんっていう人がいて、前、このラジオにね、ゲストで出てきてくれた方なんだけど、その人にちょっと言われたことあったの。この部屋、スタジオとして、他の人に貸したりしないって言われたことがあったの。なんか、近いよね。だってさ、ゼロからさ、ポッドキャスト始めようとかさ、YouTube ライブ始めようってなかなかできないじゃん。機材揃えたりとか、で、どうやってやっていいか買ってもわからないし。でもそんな中で、一応このパルナイトスタジオ、ねえ、YouTube ライブする環境もあるし、あとね、マイクとか機材とかも全部あるわけじゃん。だから、そうだよねと思って。この今やっている環境だったりとか、情報っていうのが、 どっちにしろ俺は毎週ラジオやるわけだし、だからそれにね、プラスアルファで人にね、なんか提供できるというかっていうのは一つかななんてちょっと思ったりはしたんだけどさ、ね、そんなしょぼい設備だとしてもね、あのゼロからやるっていう人にはまだね、しょぼくてもありがたいものになるかもしれないからね、とかそんなことをちょっと今はね思いましたけど、でも例えばなんだけど、どっかなんかそういうテナントじゃないけどさ、事務所か何か借りたとして、でそこに普通に配信スペース作って、まあ一緒だね。変わんないよね。今の部屋でもできることだね、別にね。生活するスペースがある中に配信スペースがあるだけだからね。だからそういうので人にちょっと貸したりとか、できるのかなぁ、とかね、思ったりとかして。そしたら家賃、普通家賃はかかる部屋だけど、プラスね、この部屋からスタジオ化することによって少しだけお金がね発生して家賃補填できたりとか、あとは本当にもう何でもいいから始めちゃおうよみたいな、だから喫茶店やってもいいし何でもいいしってところでさ、まずはそのお店を持っちゃおうみたいな、でお店で住んじゃおうみたいな、住んでるんだからやっぱし家賃発生するけど、住んでるんだから別にね、マイナスってわけじゃないし、どっちにしろお金かかるもんだし、そこで何か物を売ったりとかしちゃいましょうみたいな、しょぼいかもしれないけども、それで少しでもプラスになりますよとっていうような話があったから、なんかいろいろと考えちゃって、で深夜にテナントを探しちゃったりとかしてさ、安いテナントあんのかなとか思って、で池袋からまあ10分15分とか20分ぐらい歩いたら結構8万円台ぐらいのね、テナントとかもあったりするよっていうこともなんか書いてあったからさ、まあ実際調べたりとかしてさ、いやあんまないんだよね。言うほどなくて、だからちょっとそこはね難しいかなと思うけど、例えばだよ、その今回ね見たしょぼい企業っていう本と、俺のさ、ちょっと今思ってる沖縄移住の計画っていうのが合わさると、沖縄でお店を持っちゃう、でこれ本当の理想の理想の理想よ、こんなことが起きたらすげえいいなと思ってるやつだから、どうなるかわかんないけど、沖縄に移住します、で店舗を持ちます、で店舗に住んじゃいます、だからまあ家賃的にはまあまあ店舗の借りてる金額が家賃になりますと。でじゃそこで何するのかっていうと、ポッドキャストの配信は俺は毎週やるわけじゃん、こうやって YouTube ライブの配信するわけだから、だからその配信するスペースを作ります、その店舗に。であとは喫茶店みたいにします、カフェで、その箱が欲しいなってちょっと思ってて、でも提供するものは本当にもうコーヒーだけ、あと特に手のかかるものではなくてカレーとか、もうレトルトのカレーでいいなと思ってて出すので、カレーとコーヒーの店、まあ、あと紅茶もあるかもしれないけど、でこだわりのコーヒーでも何でもない普通のコーヒーで、普通のカレー、その代わりその高くないみたいな、コーヒー一杯200円とかで、カレーも一杯500円とかで、ラジオスペースがあって、まあ、ラジオか、まあ、あと 普通に動画もね撮れるようなスペースがあって、でこれだと俺の生活の延長なんです、全てが。カフェに行くっていうのは生活の延長だし、休みの日コーヒー飲むのも生活の延長だし、カレー食べるのも生活の延長だし、自分が一人でやるものをちょっと多く作るというか、作りすぎちゃってるから提供するみたいな、だったりとか。だからそれすることによって、まあ欲が出てくればね、もっと変わってくるんだと思うんだけど、まあ普通にコーヒーとカレーのお店開いて、その中に配信スペースがあって、で、店内で、その配信してる音源流したりとかもできるだろうし、で、俺が別に普通にね、そこで配信するけどさ、ね、YouTube ライブとかさ、ポッドキャストとか配信するけど、その時以外はそのスペース空いてるわけだから、他に使いたいよって人いたらその人たちに貸し出してもいいし、とか、いう、夢物語を沖縄でやるっていうのはどうかなって思って。いやー、夢だなー、ただの。もうでもただ、今ある機材とか、使えばいいだけの話だから、それを配置だけ変えるだけの話だからさ、だから沖縄で、さっき5万円以内のね、賃料で探してたけど、テナントで8万円ぐらい以内で探して、で、あとはもう全部。で、別にがっつり調理するわけじゃないからね、もう、レトルトを温める、直すみたいな感じだからさ。コーヒーももう全部作っといて、ポットにして置いておくみたいなさ。セルフサービスでお願いしますみたいな。場所代だけみたいな感じでさ、200円みたいな。とか、もう、いくら長くいてくれてもいいよみたいな。とか、そんなの。いやー、どうかなー。ね、事業計画もあんま必要ないからね。普通に。俺の生活の延長を広げただけっていうスタイルでちょっとお金を稼げないもんでしょうかっていうね、思ったりしてるんですけどもね。稼げなくてもいいんだけどさ、その生活していくだけなんとかならないかなみたいな思ったりはするんだけどな。それは難しいんだろうな、全然な。だって一日の売り上げがさ、1万円とか行けばさ、ギリやってけるんだろうけど、まあそれもギリだよね。本当にギリギリで1万円とかだと思うけど、だからなんかね、あと言ったら YouTube とかのね、収益とか上がってとか、そういうのも含めてだよね。まあわかりませんけども、そんなこと考えましたっていうね、この本読んで思いましたんで、でこのしょぼい企業前半というか、まあほぼこういう話がいっぱい出てるわけ。こういう風に起業するんだとか、こういう風にやっていくといいんじゃないのとかって話があるんだけど、後半に対談が出てるんだけど、対談が前にもね紹介した作者ファさんとか借金玉さんが出てて、偉い店長とファさんとか借金玉さんが対談してるわけ。だからなんかその系譜だよね。ファさん、借金玉さん見てて、それで、あ、偉い店長っていう人がなんか書いてるしょぼい企業面白そうだな、ちょっと見てみようか、見たらこれまで読んできた人が出てくるみたいな、なるほどなみたいなっていうのはね、ちょっとありましたね。なんで、まあよかったら、ちょっと、ただ思うのは、みんな頭がいい。しょぼい企業とか言いながら、頭の構造が違うわ。だからできるんだろうなって思っちゃうところは正直あった。けど、言ってることはもう一理あるから、まずやってみる。とか。 いう話で、で、もう、あとは、一回踏み出すしかないよね。で、踏み出して、普通にこうやって、仕事を、日々ね、会社勤めをするのが向いてないなって思ってる人だったら、もうこうやって一歩踏み出すしかないんじゃないかなっていうのも、言ってることは分かったりするからね。とか、そんな話だったんで。あの、Kindle のアンリミテッドで、今無料で見れますから。しょぼい企業。ちょっと見てみると面白いかもしれないですよ、という。そんなお話でございますと。じゃあ、そんなね、お話で、ございましたね。まあ、なかなか難しいかなと思いますけどもね。まあ、夢物語だからね。もうすべては、なんか100万入ったらやってみたいみたいな。で、うまくいきませんでした。すいません、みたいなさ。そんな感じかもしれないけどもね。でも全部100万円単位ぐらいでできる話だから。まあちょっとチャレンジしてみるのもね、面白いかなって思ったりしますけどもね。沖縄移住も100万円。ね、しょぼい企業も100万円。それだけあれば、半年ぐらいできるからね。ちょっとお金貯めて。だからこそちょっとお金貯めないといけないのなんていうことはね。より、なんか強く思うところがあったので。これまでそんなにさ、お金貯めなきゃっていうのがなかったんだよね。目標もないし。別になくてもいいからさ、お金。その、貯金とか。最低限ね、1ヶ月2ヶ月生活できるお金があればさ、最悪どうにでもなるかなって思うので。そしたらね、30万だ、50万だ、貯金があればさ、いいかなって。思って生活してる中で、でもまあ3年とか働くとさ、それなりにお金は貯まるわけでさ。そうすると、貯まったし仕事辞めて、で、無職満喫しようつって1年経ったらもうお金なくなっちゃって、借金生活になっててみたいな。また働かなくちゃみたいな。だったけどもさ、次はね、もしかしたら、沖縄でね、100万円ぐらい、だまあ、この時点100万円貯まったら沖縄移住して、移住と同時にお店構えちゃってとか、いうところもね、一つ面白いかななんて思ってますけどもね。夢物語だね、本当にね。ちょっと計画立てて。計画立てすぎても良くないけどもね。お金をまず貯めないといけないよねってところで、スロットの方はね、当分ちょっと控えないといけないなと、そんな風に思っております。じゃあそんなわけでね、今日はもうよくわかんない話をずっとしておりましたけどもね。いや、ダメなんだよね。忙しいっていう理由で全て片付けられるかっていうとまたそれは違うんだけど。いや、本当に朝早からやっぱ夜遅くまで仕事をしていて帰ってきて疲れたなぁと思って結局ね、ちょっとご飯食べながらアニメ見てっていう生活だからさ、ほんとアニメ見なければいいんだよ。アニメ見ないでよし、じゃあ今週はまた面白いことなんか探すぞっつってでやってればいいんだけど、やっぱ疲れちゃってさ、ちょっと癒しを求めちゃうんだよね。甘えなんだけど、そこは。そうするとさ、結局一週間何にもしないでさ終わっちゃうんだよね。良くないななんて思いながらもね、ずるずると来ちゃっているので、2月は本気出そうね。今年本気出すって言ってんだから、30代最後の1年ね、ここで集大成見せるって言ってんだから、2月からは本気出してね、ちょっと頑張っていきたいと思ってますんで、まあ、そんなわけで、来週なんですけども、来週は2月の3日月曜日、また22時からね、やっていきたいと思っておりますと。まあそんなんでね、まあ2月からはね、ちょっと休みの方がね、日曜休みはなくなってしまいますのでね、ちょっといつが休みになるかっていうのも、ちょっと会社の方とね、確認して。で、まあちょっと連休にしてもらってもいいね。だから5日働いて2日休みみたいなスタイルにさせてもらって、で、そのサイクルが固まったら沖縄旅行 ちょっと行ってみるっていうのも一つかなって思いますけどもね。またなんか沖縄旅行とか行ったら今度沖縄のエロい店とか行っちゃいそうだからね、お金かかっちゃうからね、怖いんですけどもね。まあ、そんなわけでね、ちょっと沖縄移住化計画もね、立てつつねやっていきたいと思いますんで、まあ現実なるのか、今年中目標、今年お金がたまんねえからな、なんか当てなくちゃいけないな、宝くじとかトトとかね。でそんなものを買うお金があるんだったらね、貯めちゃった方がいいんじゃないかなと思ったりするけど、どっちなんでしょうかね。まあ何かしら、金策をして100万円ぐらいね、まずすぐ貯めて、で沖縄移住化計画、もう最悪あれかな、もう借金かな、またね100万借金してみたいな。でも首回んなくなっちゃうからな、やっぱそれやるとな、リボ払いでね。ほんとそんなやつダメだと思うんだけどもね、まあ、そういうのも一つだなと思っております。じゃあそんなわけでね、今日もね長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回のね放送でお会いいたしましょう。さようなら。